メントラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け、現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメトリークが、アメトが好きな皆さんへアメトがもっと楽しめるような、そんな情報をお伝えします。はい、今回はですね、NFL のオフシーズンのトピックの一つ、フランチャイズタグについてご紹介します。皆さん、フランチャイズタグ正しくご説明できますでしょうか。私はね、正直なんとなく知ってるけど知らないということの一つでして、去年もね少し覚えたんですけども、まあ、やっぱりこうなんでしょう、ちゃんと分かってない部分もあったので、改めて、勉強を兼ねて、調査はしてみました。できっと同じような人って、実は多いんじゃないかなと思いまして、今回そういう意味ではフランチャイズタグについて取り上げたいと思います。ということで、早速行ってみましょう。はい、ということで、フランチャイズタグですけども、まあ、よくですね、契約が切れてフリーエージェントに、今年からなるという選手に対してフランチャイズタグをつけるというような話が出てきます。で、まあ、これオフシーズンになると話題になることでして、でなかなかこうプロスポーツの中でもこういうのはないようで、 NFL 特有のそういう契約形態だそうです。で、まあ、フランチャイズタグをつけられるってことは、まあ、選手によってはこうありがたいことでもあり、やはりチームの顔というか、チームが話したくない選手なんですけども、一方で長期契約をしていきたい選手にとっては、まあ、足かせとなる部分もありまして、で、今年に関しては2月の20日がフランチャイズタグの指定開始日と、そして3月の5日がその締め切りということで、もう収録時点ではもうすでに締め切り間近ではあるので、本当はもっと早く出したかったんですけども、ちょっとまあおそらく締め切り間近になるとまたいろんな情報が出てきますので、それに備えて、早く発信しないとということで、収録しました。でですね、改めましてフランチャイズタグなんですけども、こちらですね、 NFL の各チームがオフシーズンに一度だけ発行できる1年契約のことを指します。で、まあこれチームが、まあ、戦略的に使うことが多くてですね、まあ、選手としてはこう長期契約を望んでいる一方で、チームはやはりこうサラリーキャップですね、給料の上限というのが枠が決まってますので、そことのこう兼ね合いでなかなか長期契約で大型の出会い金契約を結ぶことができないという中で、こう悩んでいるときにフランチャイズタグをつけて、他のチームに交渉できないようにすると、あるいは、まあ、こう契約できたとしても非常に条件をつけて契約させるということをさせるためのタグというものになります。で、フランチャイズタグっていうのは2種類ありまして、大きく分けるとですね2種類あって、1つは独占タグ、フランチャイズの独占タグというもので、これはもう完全に他のチームと交渉することができなくなります。で、なのでそのフランチャイズタグをつけた元になっているチームに関しては、その年のその選手のポジションの年俸上位5人の平均、もしくはその選手の以前の年俸の 120% のうち高い方の数字に基づいた年俸を、まあ、保証しないといけないということで、まあ、それをする場合には、他のチームは契約ができないというようなものがこの独占タグになります。で、もう一つは非独占タグと呼ばれるもので、これはまあタグをつけられている選手に対しても他の選手は、交渉することが、他のチームはですね交渉することができます。で、仮にこのタグをつけられた選手が相手チームとの契約に合意した場合は、それに関してですね、まあ応じるか拒否するということが、まあ、選べることができまして、で、その時 の、 応じた時の保証として一巡の指名権が2つもらえるんですよね。っていうのが、まあ、結構やっぱでかいことなので、まあ、 この選手に関しては一巡指名権を2つもらえるんだったら、まあ、契約してもいいよというような選手に関しては非独占タグをつけると。これなかなかなんですからね、これは。なので、まあ、なんですかね、一巡指名権2つが逆に安く感じるようなクォーターバックなんかには、これは、まあ、使わないことがあります。で、一応契約の形態としては、過去5年間のその選手のポジションの年俸上位5人の平均か、それ以前の選手の年俸 120% のどちらが高い方というような、金額となります。で、なので、ドラフト指名権2つっていうのがついているので、球団によってはこの非独占タグの方が、まあ、人気になっているということがあります。で、あとこのフランチャイズタグっていうのは、各チーム1年に1回1人の選手につけることができるんですけども、1人の選手がキャリアの中で複数回つけることっていうのは可能性としてはあります。例えば、今年も去年も今年もタグをつけられるみたいな、そういう選手も出てきたりします。で、そうなるとなかなかその選手っていうのは長期契約結べなくなっちゃうんですけども、一応そういうのも考慮されてまして、複数回タグをつけられた時は、少なくとも2回目にタグをつけられた場合はその選手は前年のサラリーの 120% が保証されると。で、なので、どんどんこう年俸が上がっていくわけですね。3回目だったら、そのポジションの年俸上位の5人の平均の 120% もしくは前年の年俸の 144% またはリーグで最も年俸の高いポジションの年俸上位5人、この平均のいずれかをもらえて、一番高い数字がその選手の年俸となるので、さすがに3回目にタグをつけられてしまうと、もうリーグで一番年俸高いポジションって当然クォーターバックなんですけど、まあQB に対してつけるんだったらまだしも、なかなかの金額になるので、そういうタグ付けっていうのは、連続ではなかなか人に行えないということですね。で、このルールができたのもですね、1997年から2008年までシーホークスでプレーしたオフェンシブタックルのウォルター・ジョーンズさんがですね、3シーズン連続で、タグをつけられた後に長期契約できなかったっていうのがあって、でこれを受けて、新しくフランチャイズタグの改正されて3回目は非常に高額になったってことなんですよね。でチームにとってはですね、例えばタグっていうのは1人にしかつけれないので、誰にタグをつけるかっていうのは結構大事なことなんですよね。で例えば私の応援しているニューヨークジャイアンツだったら、去年セイクオン・バークリーかダニエル・ジョーンズのどちらにタグをつけるかというところで、悩んでですね、結果セイクオン・バークリーにタグをつけて、そのまま契約を保留させたと。そして、ダニエル・ジョーンズには大型契約を結んだということで、最終的にはバークリーも1年契約っていうのを正式に結んだんですけども、こういう形でなかなか契約が難航している選手に対して、誰にタグをつけるかっていうところは非常に大事な要素になってきます。はい、というのがフランチャイズタグの概要です。はい、次のチャプターではですね、フランチャイズタグの、ちょっと歴史であったりとか、あとは今年のオフの注目のフランチャイズタグの候補についてご説明します。はい、ということですね、ここからはですね、フランチャイズタグの、歴史についてご紹介します。で先ほど申し上げた通り、このフランチャイズタグっていうのはかなりいい選手にとっては不人気な仕組みでして、特に長期契約を望んでいる選手に関しては、できるだけ、長期を結びたいのでやめてほしいということなんですね。で、過去このフランチャイズタグをつけられることに対して抵抗した選手っていうのが複数いまして、で代表的な選手をご紹介いたします。で1人目は、ルベオン・ベルで、これ非常に有名な選手でして、スティーラーズのランニングバックですね、当時ですね。で、 これはですね、非常に2018年にスティーラーズに対して大型契約を求めたんですけども、スティーラーズはそれに応えず、そのベルに対してフランチャイズタグっていうのをつけました。ただ、このタグをつけられたベルは猛反発しまして、俺はもう長期契約保証してくれないとプレーしませんって言って断固拒否、ベルはシーズンを全休するというような事態になりました。ボイコットみたいな感じですね。で、結局その後、翌年チームを離れて2019年にはジェッツから4年契約を手に入れて移籍するという形ですね。まあ、こういったケースもあるんですね。で続いて、もう一人ダバンテ・アダムス、ね、こちらもまあ有名な選手ですけども、こちらは2022年にパッカーズからタグをつけられたんですけども、これベルと同じようにボイコットをしました。で、もう契約の延長を受けるか、もうトレードさせてくれと、じゃないと俺はもう試合に出ないっていう風にチームを落としてですね、結果的にはラスベガスに移籍しまして、で、史上最高額の5年契約を手にするということで、こちらもですね、猛反発した選手の一人ですね。で、最後ジョシュ・ジェイコブス、こちらはですね、昨年2023年シーズンの、時にフランチャイズタグをつけられたんですけども、これも契約を拒否で、トレーニング契約のキャンプを欠席するということをしまして、で、まあ、最終的には1200万ドル1年契約を結んだということなんですけども、まあ、これも最終的には、契約したものの、まあ、タグをつけられて、キャンプを欠席するということですね。こういう形でやはりこうタグに関してはすごく嫌がられるというようなことっていうのがあります。で、もともとこのフランチャイズタグっていうのは今年30周年なので、そうですね、1993年に初めて導入されたものでした。はい。で、もともとこういうのはクォーターバックだけに使われるということがあったんですけども、まあ、時間が経つにつれて、まあ、クォーターバックだけじゃなくて、まあ、ちょっとこう契約が難しいけど置いておきたい選手というようなところにどんどんターゲットが変わっていくということがありました。はい、というのが、フランチャイズタグのこうちょっとした歴史の話ですね。はい。で、今年のオフで、注目されるフランチャイズタグの候補ですけども、まず一人はですね、我らがランニングバックのジャイアンツのセイコン・バークリーですね。いや、去年は、19万1000ドルということでタグが付けられました。で、そうですね、非常に2022年シーズンは1312ラッシングヤードということで非常にいい好成績を残したんですけども、去年はですね、14試合に出場して962ヤードということで、ちょっとその22年シーズンに比べると、まあ、怪我もあったのもあってちょっと生産性が高くなかったなというところですよね。で、その他は、ジャガーズのジョシュ・アレンなんですね、ジャガーズの方ですね。そして、パンサーズのブライアン・バーンズ、これもディフェンシブエンドの選手ですね。そして、あとランニングバックレイダースのジョシュ・ジェイコブス、あとレイブンズのディフェンスタックルジャスティン・マドゥブイケ、あとはバッカニアーズのクォーターバックのベイカー・メイフィードも、まあ、タグ付けされる可能性があるということで、そして、収録時点ですでにタグが付けられている選手はですね、ベンガルズのレシーバーティー・ヒギンズ、それからチーフスのコーナーバックのラジャリアス・スニード、こちらの選手はすでにタグ付けがされているということなので、まあ、ここからどれだけ契約結べるかというところですね。はい、ということで、フランチャイズタグですけども、まあ、やはりこうチームにとってはこう有利な契約、有利に契約を進めるためのですね、なんですけど、なかなかこう選手からは忌み嫌われている制度ということで、とはいえですね、やはりこうファンにとっては、まあまあ、全員が全員の契約を受け入れることっていうのはできないので、まあ、なるべくいい選手はですね、 こう早く契約を結んでもらって、まあ、そうじゃないこう難航している選手に関してはもうこうちょっとあタグ付けせざるを得ないということで、本当にじゃあどの選手にタグをつけるのかっていうところが非常に注目しているところになります。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、NFL のオフシーズンのトピックの一つであるフランチャイズタグについてご説明いたしました。今回の記事はですね、ジ・アスレチックというですね、NFL のそのニュースサイトの中から、抜粋してですね、ご紹介させていただきました。いやー、NFL ですね、フランチャイズタグ、ずっとやりたかったんですけど、なかなかこう、時間がなくてですね、本当にでも言ってる間に契約の締め切りが来てますので、急遽これを今日やろうということで収録しました。はい、ちょっとこの間ですね、フリートークの方がちょっと多くなってしまっていたので、やはりこういう放送っていうのはやっぱりこう自分で調べて、そして、話すというところを、まあ、できる限り続けていきたいなというふうに思っています。でまだまだですね、契約に関する私自身分からないことっていうのもたくさんありますので、ぜひともそのあたり調べていきたいのと、やはり間違ってるところももしかしたらあるかもしれないので、ぜひそういうところですね、詳しい方いらっしゃったら、ぜひご指摘いただけたらと思います。ということでですね、なかなかこう定期的な配信っていうのができないかもしれないんですけども、ぜひ次回の方もお聞き逃しがないように、フォローがまだの方はぜひお願いいたします。今回の放送と合わせて聞いてほしいのは第57回 NFL ドラフトの振り返りです。ぜひ今回の放送を聞いてよかったという方はレビューと星5の評価をお願いいたします。レビューによって改善点が見つかって放送がより多くの方に見つかりやすくなりますし、改善点の修正っていうのもできます。あと、TwitterX のリプライリポスト、YouTube へのコメント等お願いいたします。匿名で、答えられるアンケート質問要望というのも Google フォーム用意してますので、そちらもぜひ、ご回答ください。はい、ということで今回の放送は以上となります。次回の放送をお楽しみに。